はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます、さきです。今日もちょっと寝る前にぼちぼち喋っていこうと思います。また片付けをしながらになりますが、はい、というかなんかこのポッドキャスト録音し始めると急に喋るその口と耳だけ使うようになって手とか目が開くんですよね。でなんかそうなると急に片付けをしたくなるから、いつもポッドキャストの最初片付けてると思います。すいません、なんかいろんな音が鳴りますけれど、今日はね、今日あったトピックです。今日はですね、夜に当てもなくドライブをしてみました。今日はそもそも起きる時間がとっても遅くなってしまって、でなんかずっとね、もう昼の3時なのに朝の10時のような気だるさでね過ごしており、気づいたら夕方になって、私何もしてないな今日みたいな気分だったんですよね。まあ、実際はちょっと料理したりとかはしたんですけど、夜ご飯を。ただなんか何もしてないなっていうか、何もやる気が起きない日だったなみたいな気持ちで、で外にね行こうと思って、夜に。で今 M リーグっていう私が大好きな麻雀のプロリーグのですね、選手とかのプロマイドだと思ってたけど、なんかブロマイドって書いてあったんですけど、そのあれにはブロマイドがローソンで買えるんですよね。でブロマイドってめっちゃ言いにくいな、ブロマイドなんてほとんど買ったことないんですけど、何なんですかね、写真、生写真のこと、ほぼほぼ買った記憶がないものなんですけど、ちょっと買ってみたいなと思って、まあ外に出たかったっていうのもあって買いに行ってみました。でまあ推しの選手の写真を2枚ほど1枚300円で購入しまして、そしてまあ帰ってもよかったんだけど、なんかせっかく外に出られたからちょっと当てもなく遠回りをしてみようかなと思いまして、遠回りをしてみました。なんか最初はこう前の車について行ってみたりとか、なんとなく気分で右折してみたり気分で左折してみたりみたいな感じで、ドライブしてみたんですけど、これが結構なんか楽しかったっていうか、しっくりきたっていうか、私多分運転好きなんだなって思いました。運転好きなんだなってか、運転好きだったんだなみたいな感じかな。すごくあてもなく運転するの楽しくて、でかつその運転をしている時にかけていた CD が歌のないもので、中村博文さんっていう方のインストの CD だったんですけど、その中村博文さんとは会ったことがあって縁のある方なんですけど、なんか CD 私結構そのライブに行っていいライブだったら CD 買うタイプなんですよね。だから CD そのライブで買ったんですけど、私の部屋にラジカセがないから、その CD 買うのはいいけど、全然ラジオじゃなくて CD をね聞かないで貯めてあったものがとても多かったんですが、車を運転するようになってから、はい、 CD を聴けるようになって、それがとても嬉しくて、結構嬉しいことの一つで、なんかでその中村ひろふみさんの CD も聴いてて今日でね、それはなんかすごくちょうどよくて、その夜のドライブにこう音だけなんで、すごくこう考えたりすることや感じたりすることの邪魔をしないんですよね、何も。でなんかこう私にとって私が好きな時間っていうのが、自分の考えていることを喋ったり、あの自分と対話をしたりする時間が好きなんですよね。でそれが、例えばこのポッドキャストの時間もそういう役割があるんだけど、なんかポッドキャストはもうスタートすると強制的にこう自分の思ってることを喋り出さないといけなくなるというか、喋るから、なんだろう、私対誰かみたいな感じの対話ですよね。でこれもすごく好きなんだけど、なんか多分自分と自分が喋っている時間がなんか多分さらに私にとっては重要で、自分と自分が喋っているっていうのは多分なんか自分をこう一つの視点からではなくて、二つ以上の視点からなんか見ているというか、次元かな、なんか自分の今の次元ともう一個上の次元からなのか、もう一段深い次元なのかから、こうなんか対話するみたいな、まあ次元を視点と言い換えてもいいのかもしれません、わからないけど、でもなんかそういうことをできている時が私にとってはかなりいい時間で、好きな時間だし、なんか余白が持ててるなっていうふうに思うんですね。でそれができない、それはノートに持ってることを書くとかでもいいんですけど、だからノートに書いてるか、こうやって自分で喋ってるか、とにかく自分のこうもうちょっと深いところの普段出てこないような部分の声に耳を傾けられている時が私にとってすごくいい状態ですと私は思っています。なんだけど今日はだからその車でドライブするまではもうずっとなんか、そうじゃなくて自分の声を聞くんじゃなくて、スマホとかから誰かの情報を摂取し続けていた感じ、惰性で漫画だったり YouTube だったり SNS だったり、まあいろいろこうなんか雑多な情報をとにかく見て時間を、なんて言ったらいいのかな、時間を溶かすみたいな感じで過ごしていたんですよね、その今日は。じゃあなんでそうなるかっていうと、なんかなんていう、なんでそうなるかっていうか、どういうニーズから私はそういうことをしているかっていうと、なんか空虚感だったり虚しさみたいなものがあって、それをどうにかこうにか埋めようとしているんだろうなと私は推測しています。そういう状態の時にこうネットに時間を溶かしがちだなって思います。なんか特に私が空虚感とか寂しさとかそういうものに体を包まれた時に行くアプリがあって、それがなんか匿名でチャットできるアプリなんですよね。なんか匿名で誰でも書き込めるところに書き込んだら、なんかこうで簡単にこう1対1でチャットもできるみたいな、なんかそういうところで
そこに私が行ってる時は自分が寂しい時だなって自分は思っていて、うん、なんか女の人なら誰でも話したいみたいな雰囲気の男の人を自分が女であるということだけで釣ってなんか適当に喋るみたいなすごく言い方が悪いんだけど、なんかそういう感じなんだよね、私にとってそのアプリって。で、女としなんていうのかな、その人たちは私を女の人扱いするから、女として見られることによって何かを埋めようとしているみたいな感じなのかな。まあでもなんか話を聞いていてイメージつくと思うけど、なんていうのかな、全てがこう上っ面なんだよね、そのアプリでのやり取りは。大体ね、チャットだけだと大体その大体が上っ面なんだよね。アイコンと名前だけで文字だけでやり取りして、まあ電話することもできるんだけど大体の場合電話しないので。ただそんな上っ面な言葉、なんかテキストだけでも何かを埋めたくなる状態なんだなって思いますね、そのアプリに私がいるときは。うん、で、まあ主にそういうときって多分こう男の人から得られる何かを欲しがっているのかなと思うんだけど、まあ私は男の人が好きなんですけど、恋愛対象だと、あの恋愛関係ないと女の子も大好きですね、大好きなんですけど、女の子ってか女の人、なんだろうな、やっぱりこう恋愛でしか得られないものとか男の人からしか得られないものみたいなことものは私は感じあるなと思っていて、何なんだろうね、なんか安心感とか、なんか男の人からしか得られない安心感っていうか、自分が女性として喜ぶ部分とかってあるなと思うんだけど、まあそういうのをなんだろう、ダイレクトに摂取できない環境で今なんかあのそういうパートナーとかがいるわけじゃないから、だからなんかどうしてもこう欲しくなるんだよね、そういうことが、そういうものが。うん、でまあそういうなんか漠然とした欲求みたいなものが多分あって、でそこにまあ向き合うわけでもなく、なんとなくその欲求を適当に仮初めでもいいから埋めたくて、そういうアプリとかで男の人と、よくわからない男の人と話したりするんだけど、なんかまあその車でドライブして、でやっとね自分と対話をすることができたんだけど、その時にね自分に言われたのは、まあ分かってたことだけど、まあ私が欲しいのはなんか A 君でも B 君でも C 君でもなくて、あなたなんだよねっていう、私なんだよねっていう意味、私が欲しいのは、うん、男のどの男の人よりも私の関心というか、私から本当は得たいんだよねみたいな話をされました。なんというか、 まあじゃあ男の人から何を得たかったかっていうことを考えてみると、やっぱこうなんだろうな、女性として認められること、女性らしさの部分、女性らしさっていうか女性の部分を満たされることとかなのかな、女性として愛されることだったりとかなのかな。なんかこれ3年前か4年前ぐらいにも同じようなテーマを話してたけど、どうしてもこう人としてっていう部分と女性としてっていう部分を分けて考えちゃって、女性としてっていう部分のコンプレックスがずっと残りがちみたいなことを3年2年前ぐらいに考えてたなって今思い出したけど、その人間として満たされるところと女性として満たされるところはどうしても分けなきゃいけないのって言われたな、そういえばって思い出した今。そうね、分かんないけど、でもあるよね、あるんだもん、あるんだよね。あ、ただ、まあ、それはあるんだけど、その違いは多分あるんだけど、多分今私に必要なのは適当な男の人の甘い言葉ではなく、自分から自分へ向けられる関心であったり承認であったり、聞いてもらうことだったり認めることだったりなんだろうなっていうことですね。それはやっぱり車の中で言われました。あなたが欲しいですね。そのあなたの矛先が私ってことです。
だからその
私のこと見てよって私に対して思っていることを満たしてあげられるのが車の中だったんだよね。そのちょうどいい音楽で夜で自分とゆっくりおしゃべりできるのが車の中だったんだよね。という話です。いやそうで、そうやってこう自分と話すことができる空間っていうか余白というかが生まれると、決まって言われるのが愛してるよってこと、決まって言われます。愛してるよって、私の内側が私に言ってくれる、愛してるよ。でも何度言われても私は忘れちゃうんだよね。本当に愛してるよってこと、私が私のことを愛してるよってことを何度も言ってもらってるのにすぐ忘れちゃうんだよね。そのなんていうのかな、私は私のことを愛しているでしょうかって質問されたらいつでもはい愛していますってこう答えることはできるんだけど、なんか愛してるよって言われてそれを聞いた時に感じるすごく内側からじんわり嬉しくなるような幸せが広がっていくような なんか感動的なじわじわじわみたいな感覚があるんだけど、その感覚を忘れちゃうんだよね、すぐに。でも愛してるよって言われて、その感覚を思い出す感じるたびに、あ、なんで忘れてたんだろうって気持ちになるんだよね。なんかそれぐらいかけがえのない感覚というか、いつも本当はそこにいたい感覚なんだよね。あ、愛してくれてるんだ、私の内側から私のことを。あ、私って一番愛されたい存在に愛されてるんだって思い出す感覚ってめっちゃ幸せなのに、なんか忘れちゃうんだよね。うん。でもこの感覚がなんか私がずっといたい場所であり、表現していきたい感覚なのかもしれないと思います。で、続けて言われたのが、君の中の君は君を愛してるよということを伝えようとし続けることが君の役目かなみたいなことを言われた。要するにその今私が感じたのは私の中から私への愛なんだが、そういうそれが誰の中にもそういう存在というか、そういう気持ちがあるってこと、これを聞いているあなたの中のあなたもあなたのことを愛しているってことを私はきっと一番伝えたいんだろうね、発信活動を通して。っていうことで、それがただ同時になんかそんなに単純だったり簡単な話でもないってことはもう分かっていて、なんか多分その声を聞くまでにたくさんやらないといけないことがある人も多いっていうか、なんかすごい今上から目線な言い方になってたな、申し訳ないですけど、そう思われたら、うん、なんかすごい上から目線だったなきっと思うけど、なんだろう、なんか自分の内側の声を聞くためにはやっぱりこう障害っていうか、もう今回私今日の私みたいになんか自分とおしゃべりできる場所を作ったり余白を作ったり、なんか情報量が多すぎないところに行ったり、あとはそうね、なんか潜在意識とか、うん、潜在意識っていうかこう考え、なんだろう、まず考えること、考え思考をいろんな思考をすることを、なんていうのかな、 思考に持っていかれすぎずにちょっと違う視点を持ったり、難しいな。なんか潜在意識の淀みとかがあまりにもあると聞こえないかもしれないくて、潜在意識の淀みをどうしたら綺麗にできるかっていうと、自分の中にある感情だったり思考だったりを、そんなこと考えちゃダメとかって思ってるものがあるなら、それをやめて、まあそう考えることもあるよねとか、そう考えてもいいよみたいな感じで一個一個こう受け入れて浄化させるっていうか、ダメって思ってると硬くなっちゃうから、それをよしよしって柔らかくして蒸発させるとか、そういうことが必要なのかもしれない。よくわからないけど、あくまで今の私がやったことでみんながそうなのかわからないんだけど、だしまあ人にとっての言い悪いとかも違うしね。でもなんかそういう風に思うから、私がこれを伝えたいと思っていることであっても、誰もがすぐに受け取りたいことじゃないかもしれないとか、受け取ったところで飲み込めないことかもしれないとか、そういうことはね思ったりするんですけれど、でもまあそういうそういったまあそんな一筋縄でいくことじゃないんだろうけどねっていう思いも含めて、でもなんか私がやっていきたいことってそれだよねってことを車の中で自分と喋っておりましたよ、という今日の車の中でのやりとりでした。ちょっとそろそろ寝ます。おやすみなさい。また話しましょう。それでは。